こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。漫画でわかるネガティブでも叶うすごいお願いは、引き寄せ実践法アドバイザーメンタルコーチのマーコが示してきた願望実現の考え方を、柏谷コッコの漫画と解説で伝える実用書である、中心に置かれるのは、不安や落ち込みがあるなら願いは叶わないというポジティブ思考への脅迫をほどく視点だ。本書は仕事、お金、恋愛、人間関係などの相談を受ける構成を通じ、願望を明確にすること、結果を先に決めること、実現までの時間差を扱うこと、言葉や手帳を用いて意識を整えることを扱う主張の核は、ネガティブな感情を消し去ろうとするよりまず認めた上で、自分が本当に望む方向へ意識と言葉を向けることにある。引き寄せを科学的な因果法則として証明する本ではなく、日常の選択や自己対話を見直すためのセルフコーチング的な入門書として読むのが適切である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、ネガティブを排除せず願いを妨げる自己否定を減らす本書の最も特徴的な点は、願いを持つ人に対して常に明るく考えるべきだと要求しないことにある。将来への不安、失敗への恐れ、現状への不満が浮かぶこと自体を人間として自然な反応として扱う。ここで問題視されるのは、ネガティブ感情そのものよりも、こんなことを考える自分はダメだとさらに裁き、願望まで打ち消してしまう自己否定の連鎖である。例えば、やりたい仕事を思い浮かべた直後に、能力不足や資金不足を考えることは起こりうる。本書は、その思考を無理に押し込めるのではなく、一旦あるものとして受け止め、望みまで撤回しない姿勢を促す。この立場には、感情の完全な統制よりも、感情があっても方向を選べる余地を重視する実践的な意味がある。ポジティブな言葉を唱えても、気持ちが追いつかず、疲弊した経験がある読者にとって、取り組みを続ける心理的な負担を下げる設計になっている。ただし、深刻なおさうつや不安を言葉だけで解決できるという意味ではなく、必要に応じた専門的支援とは区別して受け取る必要がある。次に、本当に叶えたいことを定め、恐れを出発点にしない。第1章から第2章にかけて本庫が重視するのは、願いの内容を自分の内側から確かめ、到達したい状態を先に決めることである。周囲に認められたい、失敗を避けたい、孤立したくないといった恐れから目標を立てると、行動や判断が防衛的になりやすい。本書は、外部の評価や欠乏感への反応ではなく、自分が何をしたいのか、どのような状態を望むのかを言語化するよう促す。どうなってしまうかを先に決めるという表現は、未来の保証を得ることではない。わしろ、迷いが生じた際に戻れる方向性を自分で設定することだと理解できる。願いが曖昧なら、日々の選択も他人の期待や目先の不安に引っ張られる。反対に、望む状態が具体的であれば、学び始める、情報を集める、人に相談するなど、現実的な行動の基準が生まれる。本書の引き寄せは、受け身で結果を待つだけの態度ではなく、自己対話を通じて望みと恐れを見分ける過程として読むと理解しやすい。願いを過度に大きく見せるより、自分の言葉として無理なく口にできる形にすることが継続的な実践の条件となる。さらに、願望実現のタイムラグを焦りと過剰な確認から距離を取る技法として扱う。本書は、一度願いを決めた後には放置すること、すなわち実現を絶えず点検しないことを提案する。ここで言うタイムラグは、願いを持てば必ず外的な出来事が起こるという保証ではない。目標が定まってから、気持ち、習慣、行動、周囲との関係が変化し、結果として現実に反映されるまでには時間がかかるという実感に沿った考え方として捉えられる。結果を急ぐ人ほど、まだ叶っていないという証拠を何度も探し、焦りや不足感を強めやすい。その状態では、当初の願いよりも失敗回避に注意が集中し、必要な小さな行動を見失うことがある。本書の放置は、願いを忘れることではなく、決めた願いを何度も疑って撤回しないための態度である。実践上は、目標を記した後、毎日成果を採点する代わりに、今日できる一つの行動や心地よい選択に注意を戻す方法と相性が良い。タイムラグの概念は、短期間で劇的な成果を約束するものではない。そのため、本書を読む際には、待つことと何もしないことを混同せず、願いに沿った現実的な思考を続けるという補助線を引くことが重要である。そして、叶えるという意識と意図場を日常の自己対話を整える道具にする。本書は、願いに関する言葉の選び方を重視し、引き寄せ言葉や望む状態を表す短いフレーズを活用する。これは、魔法の文言を正確に唱えれば結果が生じるという技術としてだけではなく、反射的な自己否定に対抗する自己対話の道具として読むことができる。人は失敗や不安に触れると、どうせ無理だ、また悪くなるといった言葉で未来を狭めがちである。 そこで自分が目指す方向を簡潔な言葉にして繰り返し確認すれば、注意の向き方や日々の判断を変える契機になる。本書が言う叶えるという意識も、現実の困難を無視する楽観ではない。困難を見ながらも願いを持つ資格を自分から取り上げないという宣言に近い。重要なのは借り物の前向きな表現ではなく、読者自身が違和感なく使える言葉を選ぶことだろう。言葉が大きすぎれば、現状との落差によってかえって抵抗感が強まる場合がある。したがって、望む未来を示しつつ、今日の自分にも受け入れられる表現に調整することが、紹介される方法を現実的に使う鍵となる。最後に引き寄せ手帳で願いを可視化し、内側の望みを日常の選択へつなぐ第7章で扱われる引き寄せ手帳は、願いを書き出すことで意識を整理し、望みを日常から見失いにくくするための実践法である。頭の中だけで願いを考えると、不安や他人の意見に触れた際に内容が揺らぎやすい。各行為には漠然とした希望を言葉にし、自分が何を望み、何を恐れているかを区別する働きがある。本書の全体的な流れに照らすと、手帳は願望の実現を機械的に保証する装置ではない。願いを定め、言葉を選び、実現までの時間差に振り回されないための記録媒体である。例えば、望む仕事。人間関係、お金との付き合い方について書くことで、外から与えられた正解ではなく、自分の価値観に沿った選択を再確認できる。漫画で相談例を追い、その後に解説を読む構成は、こうした内省的な作業への入り口を低くしている。一方で、書くことが義務になると自己監視に変わる。手帳を使ってて叶っていない現実を責めるのではなく、気持ちや願いを更新して良い場所として扱うことが、本書のネガティブでも良いという主題とも整合する。結論として、本書は引き寄せの法則に関心はあるものの、前向きであり続けることに疲れた人、願いを持つたびに無理かもしれないと打ち消してしまう人に向く。漫画による相談場面と要点解説を組み合わせているため、抽象的な精神論だけでは理解しにくい読者にも入りやすい。得られる実践的な利点は、願いを言語化し、不安を否定せず、焦りによる過剰な確認から離れ、日々の自己対話を整える視点にある。特に手帳や短い言葉を使う方法は、読後に小さく試しやすい。一方で、経済状況、健康、他者の意思が関わる問題を意識だけで自由に変えられると受け取るべきではない。具体的な計画、技能習得、相談先の利用と併用してこそ、内容は現実的な支えになる。同ジャンルの本には、強い確信や徹底したポジティブ思考を求めるものも多い。その中で本書が際立つのは、ネガティブな感情の存在を実践の失格条件にせず、願いを持ち続けるための負担を軽くしている点である。願望実現論としてだけでなく、自分の本音と不安の両方を扱う。優しい自己対話の入門として位置づけられる。ご支援いただける場合は、幕を。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。